先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、そんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いしてきました。今回は特別編、株式会社名古屋銀行取締役頭取藤原一郎さんにお聞きします。東海地方は世界有数のものづくり集積地です。さまざまな企業が日夜研究開発を行い、世の中を豊かにする数々の製品を生み出しています。そんなものづくり企業の活動に欠かせないのが金融です。設備投資に関する融資はもちろんのこと、さまざまな企業の活動に金融機関はなくてはならない存在です。地域に密着した金融機関がものづくりのためにできること、これまでの銀行業の一歩先へ、未来を作り出す未来創造業への進化を目指す名古屋銀行が描く地域の未来とは一体どんな姿なのでしょうか。強みを知り、ヒントになり、勇気を持てる、あなたがこの時代を生き抜く知恵をお届けする東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社名古屋銀行取締役頭取藤原一郎さんにお聞きします。藤原さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
こういったラジオのスタジオは初めていらっしゃいますか。
そうですね、ちょっと緊張してますけども、よろしくお願いします。はい、
大変打ち合わせなんかでも気さくにお話をしてくださって、
ありがとうございます。
私もだいぶ緊張するのかなと思ってたんですが、思っている私の緊張を解いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
さあ、藤原さん、そんな中ですが、企業の概要、銀行といいますと、お金を預ける、借りる、まあ給与、年金受け取る、いろんなこう意味で我々にとっても身近な存在ですが、お金を扱うわけですから、やっぱり信頼信用っていうのは大事になりますね。
そうですね、私ども名古屋銀行は昭和24年に創業してからですね、はい、地域社会の繁栄に奉仕することを、まあ、社是としまして、まあ、伝統的な堅実経営方針を維持しまして、はい、また一方では先見性、先進性のある地域金融機関として、うん、この地域の発展とともに歩み、またこの地域のお客様に信頼支持される銀行を目指してまいりました。
そうですか。名古屋銀行は愛知県内に本店を置く銀行としてトップの規模を誇っていますが、地方銀行、地域に密着した存在として地元の人に長年支持されている理由は一体どんなものでしょうか。
そうですね、私も名古屋銀行は、まあ、本当におかげさまでこの地域のお客様に支えられまして、2019年の12月6日に創立70周年を迎えることができました。はい、その礎となっているものが私ども名古屋銀行の DNA である伊勢湾台風の、まあ、ストーリーかなというふうに考えております。はい、もうご案内の通り、昭和34年に伊勢湾台風が、この地を襲来しまして、まあ、この名古屋でも港地区を中心に風雨洪水により一帯が水に浸かってしまうなど甚大な被害をもたらしました。はい、この時私ども名古屋銀行は当時のトップが陣頭指揮を取りまして、その被災直後より地域のお客様に寄り添うべく、まあ、通帳とか印鑑がなくてもですね、お金の引き出しに応じたということでございます。まあ、これは東日本大震災の時も、当時の、東北地方のですね、金融機関さんもそのような対応をされてということで、今では当たり前になっておりますけれども、うん、この昭和30年代にこのようなことを行ったというのは、これはかなり当時では珍しいことであったというふうに思っております。ただ当然のことながら大きな台風が来て、当然通帳も印鑑も流されてしまっているわけですから、ない中でどうしたらお客様をお助けすることができるのかということで、このような対応をしたことに対してですね、地域のお客様からその後大変感謝されて、まあ、ここでやっぱり私どもも気がつきましたことは、一番大事なことは地域の方々が困っているときに真っ先に支えとなる銀行、これが私ども名古屋銀行の DNA だということで、今日に至るまで脈々と、例えば新人が入ったときにですね、新入行員が入ったときにきちっと受け継がれるように、まあ研修もしっかりやっているということでございます。
そうですか。
まあ、そのような中で、はい、私どもは今走っております中期経営計画の中でも、うん、お客様本位の営業を掲げるなど、まあ、従来の金融機関のやり方あり方に固執することなく、常にお客様のことを思って、うん、未来に向かって共に寄り添い歩んできた結果、うん、まあ、このような形でご信頼をいただいているかなというふうに思っております。はい、まあ、このようなことをやっていくためにはやはり行員のレベルアップが不可欠でございますので、まあ、人材育成、これはしっかりとやっていきたい、うん、これからもお客様の課題解決のためにいろいろと頑張っていきたいと、そのように思っております。
そうですか。頭取今ご紹介あったように、その伊勢湾台風の、まあ、一つストーリーがありました。そこで培った DNA が、まあ、一つ非常にこう密接にリンクしてくるのかなとも思うんですが、ものづくりが非常に盛んな地域でございます。で、いろんな目立たないけど素晴らしい商品を作っている企業さんたくさんあって、規模も様々ですよね。町工場もあれば大きい企業もあって、そんな中で金融機関が果たしていく役割って大きいと思うんですが、具体的にどのような関わりを今感じてらっしゃいますか？
まあ、そうですね、本当におっしゃる通りでございまして、やはりこの地域のものづくりを支えている、その広く支えていらっしゃるのはやはり中小企業の皆様なんじゃないかなと思います。そしてまた私ども名古屋銀行を支えていただいているお客様の多くもその中小企業さんでございます。はい、まあ、いわゆる大手企業さんと比較しまして、中小企業さんでは、まあ、社員の人数も少ないとか、そういったいろんな、限りもあることですから、うん、まあ、よくあるケースではやはり代表の方が、はい、社長さんがですね、営業面もあるいは経営戦略面もあるいは実際の工場でのですね、現場の方も一手に引き受けているケースが多く見られます。うん、私も名古屋銀行はそのような中小企業のお客様にとって、例えば、戦略立案などの支援を引き受ける、うん、まあ、いわば中小企業の、はい、まあ、経営企画部、まあ、経営企画本部みたいなですね、そんなふうな役割を担うようにということでですね、行為の方には伝えているところです。うん、例えば、まあ、具体的にはですね、はい、まあ、今コロナによって非常に企業さんによっては販路拡大による売上高の確保が難しい状況にあります。まあ、そのような中、私どもは全国の金融機関のお客様とつなぐ名古屋銀行ビジネスクラブのいわゆる非対面、はい、非対面の営業ツールであるビッグアドバンスというですね、うん、まあ、全国共通のプラットフォームの活用しましたビジネスマッチングによるご支援とかも行っております。はい、まあ、その他事業の規模にかかわらずお客様にはさまざまな課題があり、まあ、私ども名古屋銀行はその課題を中小企業のお客様とまさに一緒になって解決していく、うん、いわゆる伴走型ソリューション営業と、うん、まあ、私も申し上げてるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく寄り添って一緒に走っていくというですね、うん、まあ、そういった営業に力を入れておりまして、まあ、お客様からも大変好評をいただいております。例えば、まあ、コロナ禍ですのでなかなかリアルではできないんですけども、はい、ウェブやなんかでも商談会の開催によって売上の支援を行ったりとか、あとやはり中小企業さんにとって一番のですね、課題であります事業承継、はい、あるいは人材のご紹介ですね、うん、こういったことを通じまして成長支援を行っております。また、企業様のその設備投資、これもすごく大事なんですが、ここにつきましてもですね、いわゆるものづくり補助金を、積極的にご提案してですね、このものづくり補助金のご支援する採択件数は全国の金融機関で実は私どもがトップにあるということでございます。はい、まあ、さらにこの地域は、自動車産業が盛んでございまして、うん、その業界を支えていくこと、これからもずっと支えていくことが非常に重要な課題であると考えております。はいはい、そのため、私ども名古屋銀行では自動車産業サポート室を設置しまして、うん、自動車産業の業界調査あるいは支援策の検討を行う部署を設置しております。うん、また繰り返しになりますけれども、やはり事業承継ですね、これは代表者の方の高齢化がやはり非常に進んでおりますので、はい、やはりこの事業承継がうまくいかなければ、うん、長年培われた匠の技術も途絶えて、結果的には地域産業の力を失うことにもなるんじゃないかなと思っておりますので、この事業承継の問題をですね、しっかり地域金融機関として、それぞれのお客様の発展につなげるようにですね、 ご支援をこれからもしていきたいなと、まあ、そんな風に思っているところなんです。
いや今頭取のお話を思わず聞いてしまったんですが、同時に頭でいろんなこうイメージをしていたんですけれども、名古屋銀行さんだけに限ったことじゃないかもしれませんが、今銀行マンに求められる能力っていうのは本当にこう広く多角化しましたね。
そうですね、やっぱりあの銀行というとお金の貸し借りっていうのが、まあ 主だったと思うんですけれども、はい、今私どもに求められているのはそれに限らず、はい、とにかくお客様のいろんなありとあらゆるですね、問題を一緒になって解決していく、まあ、そういったことが多分お客様からも求められているので、それに対してしっかりとですね 120% お答えしていくように頑張っていきたいと思ってるんですけど、
そうですか、
はい、
ね、そりゃ現場レベルのお話になるかもしれませんが、確かに事業継承というところで、ね、最新のウェブに関する説明なんかもなかなか聞き入れていただけない部分もあったりとかね、説明する説明がいるっていうようなケースもあったり ね、いろんなことがあるんじゃないかなと思いますが、さあそんな中、まあ一つ頭取、やはり今あの世界を苦しめているコロナ禍において、まあ地域の金融機関が果たす役割、さらに大きくなっているのかなというふうに感じますが、あの新型コロナウイルス感染症の地域経済への影響、今どのように感じてますか？
そうですね、やはりあの今回のコロナはですね、かなり大きなあの影響があるかなと思っております。はい、まあ、そういった中で私どもはまずはあのやるべき一番最初のこととして、やはりお客様の資金繰りのご支援、これはやはりあの地域金融機関のもう一丁目一番地としてですね、昨年来あの非常に積極的にやらさせていただいておりまして、この12月までの時点で約1万社をちょっと超えるお客様に合計3500億円のまあコロナ関連のまあご融資を行わせていただきました。でもちろんそのご支援資金繰りのご支援だけではですね、やはりダメでございまして、その後のですね、いわゆる売上の回復とか、あるいはどうやってそのこのコロナ禍から新しい事業を立ち上げていく、あるいは事業転換をしていくのかというようなですね、形でのその諸問題の解決、まあいろんな、まあ、先ほどから繰り返しているようなお悩み相談を聞いてですね、はい、何か私どもでお手伝いできることがないかという、うん、いわゆる伴走型のソリューション営業というのを、まあ、これを車の両輪ということでですね、はい、積極的に行っているところでございます。まあ、いずれにしましてもまたあの男子3波も、はい、訪れまして、
そうですね、
まだまだしばらくはですね、このコロナにと向き合っていかなきゃいけないということでございますので、まあ、そのような多様なお悩み事を親身に聞いてですね、
う
ん、サポートしていきたいと、そのように思っております。
そうですか、ね、あの本当に番組冒頭でも言いましたが、先が見えない新型コロナウイルス感染症、先が見えないんです。頭取、先が見えない中で3500億っていうのは、当然名古屋銀行としても大きなリスクを背負うという決断だったんじゃないですか？
いやでもこれはリスクではなくて、やはりあの必要な、まあ、経済行動だと思ってるんですね。うん、すなわちやはりあのお金が足りなければ、はい、やはり企業さんもやりたいことができないということでございますから、しっかりと、企業様がどうしたいのかと、うん、このコロナとどう向き合っていくのかと、うん、でそのために必要な資金であれば、これはしっかりと、ご支援していくっていうのが、うん、まさに金融の役割だと思っておりますので、まあ、あの精一杯頑張ってるっていう感じなんですけれどもね。
そうですか。はい、さあ、あとですね、まあ、最近よく聞く言葉でもありますが、持続可能な社会を実現するため、名古屋銀行としては名銀 SDGs 宣言をされて、あらゆる活動を行っていらっしゃいます。あの地域のための社会活動貢献、文化教育に関する取り組みも今広く実施されてますね。
まあ、この SDGs はですね、はい、私も最初聞きましたときに、何なんだろうという感じは正直あったんですが、はい、ただ考えてみればですね、まあ、いろんなその我々を取り巻く課題を、まあ、17の言葉でですね、まあ、見える化するっていう作業なのかなというふうに思っております。ですから例えばあの企業さんがですね、何のためにこの事業をやってるのかということの突き詰めていくと、その SDGs のですね、概念のいくつかにはまっていくんじゃないかと。でそういったことをこの見える化をすることによって、それぞれ皆さんが目指すべき道が、やはりその社会にとっていいことなんだということを、従業員の方もみんな分かるような形で進んでいくと、まあ、そういうのが集まっていくと、社会全体あるいは世界全体に いいことになるんじゃないかなっていうのが、まあ、SDGs の活動なのかなというふうに、うん、まあ、私は解釈してるんですけれども、で、まあ、そういう意味でいきますと、やはりそういったことを、まあ、お客様との仕事ご事業がですね、はい、そこにどこに該当するのかなっていうのを、まあ、一緒にお話しさせていただくことによって、その見える化のお手伝いができればいいのかなと、まあ、そのように思っております、うん、でも結構今ですね、中小企業の皆様もこの SDGs に関しては関心が高まっておりまして、やはり例えば自動車関係のお仕事をやられている方でいらっしゃれば、当然自分たちが作っている部品が最終的には完成車メーカーさんの車に取り付けられる、はい、そうなりますと、その完成車メーカーさんがやはりその SDGs を意識してるんであれば、うん、やはりその部品作りもその SDGs ということを、うん、踏まえた上での部品作りをしていかなきゃいけないという時代にもはやなりつつありますので、うん、そういったこともですね、まあ、ご案内申し上げながらですね、うん、みんなで一緒に考えていこうと、うん、まあ、できるところからやっていこうと、はい、まあ、そんな感じなんですけれどもね。
見える化、この言葉が非常にこうしっくりきましたね、はい、さあ、そんな中、藤原頭取なんですが、これまでいろんな大きな決断をされてきたと思いますが、どうでしょう、ご自身で今振り返って一番大きかった決断はこれかなっていうのはありますか？
これですね、うん、非常に難しい質問なんです。っていうのはですね、なかなか答えづらいんですけれども、はい、まあ、プライベートも含めて言いますと、まあ、一つは私実は転職をさせていただいておりまして、もともとは東京で今でいうメガバンクさんの、はい、まあ、一つのところで働いておりまして、うん、今から17年前にですね、まあ、ご縁がありまして名古屋銀行に、うん、まあ、入れさせていただいたということなんですね。ただ、そのきっかけとなりましたのは、実はその前の会社にいました時に、名古屋支店で勤務してた時に、こちらで職場結婚したということで、 うちの家内が名古屋の人と。
あ、そうですか。
で、また私自身も実は親が転勤族で、はい、小学生の時に、名古屋の小学校を通っておりまして、やはりその名古屋の生活っていうのが非常に子供心に楽しかったと、うん、ちょうど私が小学校4年生、はい、昭和49年、うん、ドラゴンズ優勝、
ああ、そうですね、
そういう歴史的瞬間にも立ち会ったということでございまして、はいはい、まあ、やっぱりその名古屋に対するですね、うん、まあ、思いがあって、まあ、やはりその転職ということを考えた時も、まあ、この名古屋の地でですね、精一杯、皆さんのために何か自分が貢献できることがあるんであればしっかりやろうということで、うん、まあ、名古屋銀行に来た、うん、まあ、これがやはり一番大きな決断だったかな、
ね、そうですね。でもそうやって、まあ、これあくまでも結果論かもしれませんが、頭取の人生においてこの名古屋という地は非常にこうご縁があったというか、密接な関係性があったってことですね。い
や、これは本当に思うんですけれども、ちょうど子供が生まれた時でですね、はい、やはりその教育、子供の教育とかいろんなことを考えると、やっぱり名古屋は本当に生活がしやすい、うん、まあ、東京じゃなくてよかったなということで、私としては本当にこうやって今名古屋で暮らしていることを大変幸せに思っておりますので、
う
ん
うん、そうですか、
これからも一生懸命頑張っていきたいと思っております、
う
ん、いや、
大変嬉しいお言葉ありがとうございます。
ちゃんとドラゴンズも応援しております、
はい、そうですか、ありがとうございます。さあ、未来創造業への進化を今掲げてらっしゃる名古屋銀行でございますが、名古屋銀行の今の課題、そして未来への展望、最後に頭取お願いします。
そうですね、私どもは今銀行業から未来創造業へっていうのをキャッチフレーズにしてやらさせていただいております。で、これは何かというと、やはりその銀行業っていう言葉からやっぱり思い浮かべるイメージが、やはりちょっと昔ながらのですね、とにかくお金の貸し借りみたいな、はい、まあ、ちょっと限定的なですねイメージがあって、それを払拭したくてですね、うん、それとあとやっぱり何のためにみんな仕事やってるのかというと、それは過去のためじゃなくて、これからの未来のために、まあ、行為も一生懸命働いてるし、まあ、そういうことを、まあ、一つの言葉で、具現化すると何がいいかなって言った時に、まあ、やはり未来創造業と、うん、すなわち私どもがお金をお貸し出しする、そのお金を持って企業さんが設備投資をして、また新しい製品を作っていく、これはやっぱり未来に向けての、まあ、一つのステップなんじゃないかなと。で、個人のお客様が例えば私どもから住宅ローンを借りる、はい、でもこれはやはり家族の、新しい家族が生まれて、そしてやっぱりその幸せのために、まあ、お家を購入する、そのご資金を銀行から借りる、だから全てが未来につながってるんじゃないかということですので、やはりそういった未来志向でですね、私も、 自分たちの仕事をですね見直して、やはり、そこに向かってみんなで頑張っていくと、まあ、そんな感じが私どもの今の一番の、まあ、やるべきことなのかなというふうに思っておりますし、そうやって考えるとやはりいろんなことがあっても明るい未来に向かって希望を持ってみんなで頑張っていこうと、まあ、そんな社会にしたいなというふうに思ってます。
そうですか、分かりました。この番組は多くの企業の経営者の皆様も耳にしていらっしゃるというふうに聞いておりますので、ぜひ藤原頭取の座右の銘、
いやいやいや、
もしありましたらお聞かせください。
もうとても恥ずかしいんですけれども、ただ座右の銘っていうほどではないんですけれども、うん、一応高校生の時から自分の中で言ってるのは、自主的に、主体的に、そして創造的にと、うん、まあ、この言葉なんですね、うん、でこれはやっぱり受け身でやってちゃいけないんだろうなと、うん、やっぱり自分で自ら進んでやっていく、うん、しかも、中心になって、はい、うん、やっぱり頑張っていく、かつできれば創造的に、うん、何か真似事をするんではなくて新しいものを生み出していった方がいいのかなということで、まあ、この言葉をいつも繰り返しながら、うん、頑張ってます。
そうですか、はいはい、まあ、まさに未来創造というところに大きくつながっていく言葉でございました。はい、はい、今日はですね、株式会社名古屋銀行取締役頭取藤原一郎様でした。藤原頭取、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。